皆様、いつも聞いていただきましてありがとうございます。私は横浜鶴見区出身前議員の加藤正則がお届けしております、加藤正時事トーク、第77回となりました。今日からですね、今日からというか、2月前半のですね放送分を今日は1月26日土曜日現在で収録をしております。本当寒い時期ですからね、お風邪やインフルエンザなど本当お気をつけください。でね、これからだんだん暖かくなるという、まあでもそれでも3月の下旬以降でしょうけどね、まだまだ寒い季節ですからお気をつけください。今日はですね、いつものレギュラーコメンテーターの友人の三國さんはちょっと体調不良で、お休みですので、またいつもの通りですね、ミュージシャンのマーシャさんと共に進めていきます。マーシャさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それで、マーシャさん、何か皆さんに音楽関係でお知らせすることとか、2月前半分ではどうですか？
実は2月がね、あんまりライブ入ってないんですよ、
やっぱ寒いから
ただね、2月、なんと2月の4日、僕誕生日です。
おお。で、何歳になるの？
32歳になります。
32歳。
もう全然音楽とは関係ないんですけど、2月4日で32歳になるので、
マーシャも若い若いとは思っていてもだんだんおじさんになっていくということで、だから おじさんのコメントもね、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、私加藤正則もマーシャさんもですね、小さな娘がいますけれども、子育て真っ最中で、イクメンとしてもですね、パパ友として仲良くしていただいてます。ありがとうございます。それで、私、ですね、この今までのね、私加藤正則に関することなどはですね、インターネットでもぜひ皆さん検索してみてください。ひらがなで加藤、そして正しい方と書いて正則で検索していただくとですね、私が思っていることとか、政治経済社会国際に関すること、あとは政治全般に関することとか、横浜市政に関すること、こういったことをですね、特に予算財源をね、どうやってお金作っていくんだというようなことについて、タウンニュースの鶴見区版でもですね、よく出しております。インターネットで、タウンニュース鶴見で検索いただくか、もしくは、ひらがなで加藤、正しい方と書いて加藤正則で検索いただくとですね、タウンニュースの私の記事がですね、出てます。ぜひその辺もですね、読んでいただけると嬉しいです。それとこの加藤正時事トークのですね、もう3年以上になりますので、今まで政治経済社会国際に関して本当にもういろんなテーマをね、取り扱ってきましたので、ぜひ皆さん、カタカナで、インターネットで聞いていただく方はですね、カタカナでエンタメディアジャパン、エンタメディアジャパンで検索いただくとですね、このトップページが出てまいりますので、そこに、加藤正則時事トークという、黄色いバナーがですね貼ってありますので、そこからリッスン聞くというところで今放送の分を聞いていただいたり、あとは過去の放送はこちらというアーカイブもですね、入ってますので、ぜひそういうのも聞いていただければと思います。嬉しいです。それで1月はですね、いろんなことが、12月も1月もとにかく毎月いろんなことがあるんですけれども、1月は外交問題でね、いろいろ大きなことがありましたよね。いわゆるロシアと、北方領土の問題が一体どうなるんだろうと、あとはロシアと平和条約についてどうなるんだろうとかですね、そういったことが問題としてありましたけれども、以前この番組でも取り上げました、北方領土の問題はね、もう大昔に遡る話ですけれども、結局のところは、日本が戦争のもう終盤でですね、日本をみんなで降参させようと、この戦争を終わらせよう、降参させようという時に、ヤルタ会談、ヤルタ密約というのが あったという話はもうかなり前にもね、この番組でも取り上げました。北方領土に関することもね、詳しく以前の放送で取り上げてますので、そういうのも聞いていただければなと思っておりますけれども、そういう密約でですね、 まあ、ロシアがですね、日本に侵攻するというかですね、まあ、戦争に参加してくることに対して、まあ、向こうの北方領土の方から来て、まあ、そこを自分たちのものにしてしまうよというような話をですね、まあ、多くの関係の国々がですね、まあ、黙認した、もしくはOK を出したというような話で言われていますのが、まあ、ヤルタ会談でございますけれども、そういった経緯を含めて、まあ、もう長く長くやっていますけれども、まあ、とにかく話として進まないなというふうに、見ております。まあ、原因としてはですね、やはりもっともっと早い段階、早い時期に、まあ、日本政府もね、今まで、なかなか、まあ、本当に難しい問題ですから、どう取り組んでいいかっていう思いはあったんでしょうけれども、いずれにしても時が経てば経つほどことが難しくなるに決まってるんですよね。まあ、今ロシアの中でも日本に島を返すなんて、何事やと、ほとんどの世論がですね、そんなことはありえないというふうに世論調査でも出ていますし、というのはもうあまりにも大昔の話だから、なんでこれってロシアのものでしょ、旧ソ連の時からずっとロシアのものでしょというふうに思っている人が大勢いるということなんですよね。で、北方四島、北方領土の北方四島に実際住んでいるロシア人も大勢いてですね、そこのまた子孫、子供たち、孫もいる、親族もいると。でもう長くなりすぎたから、これ何、日本がそんなこと言ってるのと、これロシアの島でしょうというふうに思っている人たちがもうたくさんいるんだろうなという感想を持ちました。だから、まあ、長くなればなるほどですね、問題解決はもうどんどんどんどん難しくなっている状態の中ですね、まあ、ロシアが求めているのはやはり、日本とですね、まあ、経済的に交流してロシアとしてはまあメリットを得たいということはやっぱり見え見えなんだなということで、これはもう昔からの話ですけどね、やはり経済協力だなんだという話を持ち出してきて、日本から何かメリットを得ようと、日本からメリットを得るということは私たちの税金から何らかの利益供与としてロシア側に出るという意味とイコールですので、ね、いくら経済協力といってもそれは民間でやるんだよと言っても、私たちの税金から全くお金が出ないということにはなりませんので、まあ、難しい問題と同時に、まあ、やるせない問題で、まあ、また許せない問題だなというふうに私は考えながらですね、このニュースを見てきましたけれども、どうですか、マーシャさん、まあ、北方領土問題とかですね、まあ、ロシアとの平和条約などに関して今まで、まあ、ちょっと感じたこととかってもしあれば。
ちょっとでも、大きな質問があって、このまあ北方領土だけに関わらず領土問題ってあるじゃないですか、
まあ、尖閣諸島、中国との話で尖閣諸島、
素朴なところなんですけど、
韓国と竹島っていうことですよね、
そもそもどうしてこう返還させたいのかがいまいちね、わからないところなんですよね。
あ、返還というか
領土を返してほしいのか、っていうのはメリット的にどういうメリットがあるのかなっていうのが素朴な疑問としてあるんですよ。
まあ、北方領土に関しては安全保障上でも、まあ、あそこの地域は重要だっていう位置づけはロシア側も持っているし日本側も持っている。あとは特に漁業権ですよね、魚だエビだカニだ、まあ、その漁業資産がすごく多いっていうところもあるし、あと島が日本に帰ってくると、まあ、資源問題のこととかも含めてですね、大きなメリットがあるというふうに思われていますけれども、ただ基本的には帰ってきてメリットがある云々よりはやはり過去の歴史をずっと紐解いてみても、まあ、誰がどう見てもここは日本だったよねと、まあ、竹島にせよ尖閣諸島にせよ 北方領土にせよですね、もともとは日本だったよねと、それをいつの間にか、例えば竹島は韓国が実際ね、もう、いろんなもう施設も置いちゃっててですね、もう事実上もう韓国軍の人たちがずっと駐留しちゃってるんで、まあ、事実上実効支配をされちゃっていると。これもまあ日本の政治での過去の不手際っていうのが多々あったんだろうなというふうに私は思ってるんですけども、これはね、要は主権の問題なんですね。だから誰がどう見てももともとこれ日本でしょというものを他の国に実効支配されたり、まあ、ある意味こう取られちゃったりしても別に黙って見て見ぬふりしている国なんてやっぱ世界中にないですよね。もしそんなことをしちゃったらば、ああじゃあもう実は北海道もこっちのもんだよ、本州もこっちのもんだよっていうふうに、もう言われかねない。例えば中国なんかはですね、昔からこう発言としては、まあ、いろんな人が発言しますけれども、沖縄とか大陸棚で考えたらば全部もともと大陸なんだから、沖縄だって日本だってもともと中国のものよぐらいに言っちゃう人も実際いるんですよね。で、はあそうですか、分かりました、じゃ私たちはじゃあどうぞ中国の利権にしちゃってくださいなんていうことを言えるわけもないし、そんなこと言ったらいけないわけですから、主権なんですよね。やっぱり国を守るということは国の命と財産を守る、財産の中にやっぱり領土、領空、領海、領土っていうのがあるから、まあ他の国からいろんなちゃちゃを入れられたりちょっかい出されたりして見て見ぬふりしてたり、黙っていたりしてちゃやっぱりいけないんですけれども、まあことが厄介だから触らぬ神にたたりなしみたいな対応を長年間ね、もうこの60年70年の時代の流れでですねやってきてしまったところがあるんだろうなと。だからこそ今竹島にしても尖閣にしてもしっかりとした日本のねものだよということがもう実際、相手に認められていないような状態になってしまってるんだなと。だからまあことを先送りしてきてしまった、あと事なかれ主義で、日本の主権を守るということはそういうことですから、それが今までの政治で必ずしも、まあ、やりきれてなかったということを考えるんですね、うん、そこが重要な問題です。ただの島とか土地とかっていう話ではなくて、そこに関わる漁師さんの権益の話とかね、漁業権とか漁業資産とか、まあ、いろんなことが絡んでくるので、あとはそこもじゃあもう相手のものですよと、もう日本のものだという主張を取り下げますよなんてことをやったらば、どんどんどんどん日本の海のちょっと海で沖に出ればですね、韓国の軍艦がいる、中国の軍艦がいる、北朝鮮の軍艦がいるみたいな話になっちゃうし、はい、それが大きな問題ですね。そこを主張していかないと領空も領海もどんどん狭くなっていっちゃうので、それ恐ろしいでしょ。
そうですね、
ちょっと言ったらば軍艦がいましたっていう話になるし、
ただ多分、うん、まあ僕より若い子、まあ僕より上でも、まあ今この話を聞いてると多分でもみんなほとんどの人はきっと同じように返還って必要あんのかなって思う人は結構いると思うんですよ、
ね、
多分土地自体は別に余ってるし日本別に広くしなくてよくないって思って、うん、プラスでこの今の問題だと返還してもらってそれで税金でロシアにいくらか払うってなったら別にいらないの返してもらって税金からそっちに行くんだったらいいわって思う人が多分ほとんどなんじゃないかな、
ね、
うん、
そういう意見もね僕もいろんな人と話をして特に、まあ、おっしゃる通りね若い人から聞いたこともありますけれども本当にもう土地の問題ではなくて、まあ、とにかく大きく2つで考えていただければね、もう損しますという話です。もういろんな漁業資産でそれを他の国に取られちゃいます。本当は日本で日本の経済の中に含まれる資産、そのカニでも魚でも何でもそうですけども、これ大きな金額ですからね、それを 他の国に取られちゃっていいですかっていう話と、あと領空領海がどんどん狭くなっていっちゃって、ちょっと沖に出たらばすぐに中国の軍艦とか他の国の軍艦に捕らえられちゃってもいいですかっていうような話ですかね。うん、そうなるとも恐ろしい話ですね。あの北方領土に関してもね、はい、本当に怖い話がいっぱいあるんですよ、昔々で。まあ根室の漁師さんとかがね、まあ、近くでこう漁をしていたらばパッと明かりが灯って、それがもう中国のそういう監視船で拿捕っていうのがまあ捕まることなんですけどね、捕まって、もうロシアの方ので強制労働とか、まあ、そういう連れてかれちゃうっていう、普通の漁師さんがね、ここはもうあのソ連だよロシアだよっていう話で、あのそんな話がまあ昔から あったんですわ、うん、ちょっとねえ北海道の人が漁師さんが少し沖合で漁をしていて捕まっちゃうんですもん。
まあそうですね、
そう考えると本当にそれは恐ろしい話として思われていたし、日本自体がもうどんどん窮屈になっていっちゃうじゃないですか。それもみんなの気持ちで、窮屈な思いをしちゃうから、みんなの思いの中でもこれはあの単にちょっとした土地の話、島の話とかではないということをね、まあ、お伝えしておきたいなと思います。はいはい、あと、まあ、いろんな話がありましたけども、まあ、韓国からレーダーをぶつけられたと。レーダーをぶつけられたということは、まあ、要はピストルでいうと銃口を向けられたことですよね。ロックオンって、まあ、映画とかで、ね、よく出ますけどロックオンです。もう相手を攻撃するときに相手をこうに照準を合わせてもうロックオンすると、相手がどこに動こうがずっとレーダーが追いかけて、あとはもうミサイルのボタンをピッと押せばもうそこで、もう発射されちゃうというギリギリの状態だから、ピストルでいうと目の前に銃口をぶつけられて引き金に指をかけられた状態に、なったと。で韓国とはね、まあ、いろんな経済的なことも含めて友好関係というものはあるんですけれども、まあ、反日的なね、国ではありますので、まあそんなことがあって、まあ、色向こうからしてみればね、いやそんなことしてないよとか言われてますけども、あくまでも日本は哨戒機、まあ、見回りレーダーでね、いろんな情報を取ったりなんだりの見回りする戦闘機でもなんでもない、ごく普通の見回りの飛行機に対して軍艦がもうロックオンをしたという問題でございます。これはですね、まあ、いろんな客観的事実が出てきているん で私自身はもうこれは間違いないなというふうに考えております。韓国はいやそんなことしてないよって、言うんですけども、それを言えば言うほど話がおかしくなっちゃうなというふうに思っていますので、少なくとも北朝鮮に対してもね、アメリカや韓国日本含めてですね、この向き合っていこうと向き合っていってる最中に、その一応対北で向き合うはずの仲間に対して銃口を向けて引き金をかけたという話ですから、これはもう本当に大きな問題ですから、これ毅然とした対応をやっぱりこれはもう本当に警告的な対応はしっかりしなければいけないんだろうなというふうに思っていますが、マーシャさんどうですか、こういう風になっちゃったことについてというか、う
ん、まあ、もちろんはっきりさせた方がいいとは思うんですけど、ね、でも、まあ、このニュース見てたりとかしてて思うのは、うん、なんかね、いつまでやってるんだろうなっていうのが結構あって、そりゃ多分あっちも認めないでしょうとは思うんですよ。
もう今更認めないだろうなと僕も予想してます。だからもう
なんかそんな引っ張んなくてももうどうせ認めないんだからもういいじゃんって思っちゃいながら見てますね、
うん、まあおっしゃる通り実はこうでしたなんていうことをおそらくというか、まあ、もうまず言わないだろうというふうに僕も予想してますんで、まあ、今後についてはですね、国と国とのお付き合いに関してやはり明らかにもう向こうは親日的な国ではないんですよね、まあ、反日教育的なことも受けてきちゃっている国ですので、どちらかというとなかなか信頼関係は 結びにくい国ですよね。まあ、北朝鮮や韓国や中国もそうだし、旧ソ連、今のロシアもですね、なかなか一筋縄ではいかない、本当の友情関係っていうのはなかなか難しい国だと。近隣にそういう国があるということはもう私も小さい頃から、把握してるんですけれども、その国とどう付き合っていくかと、政治的にも経済的にもですね、どう付き合っていくかで、まあ、昔の問題を取り上げて、まあ、徴用工のね裁判というのもあったんですけれども、その判決では、日本の企業にね、まあ、大昔の話ですけれども、まあ、お金を払えというような裁判結果が出たりとかですねしてますので、うん、今まで、まあ、韓国に対してもね、日本はいっぱい努力をしてきて、韓国の経済発展に、まあ、ですね協力をしてきたわけです。まあ、韓国はいろんな通貨危機とかもねありましたけれども、いろんな場面で、日本は協力を惜しみなくしてきたはずなんですけれども、そういうふうにしてきたとしても結局、まあ、政治的にその反日というものがやっぱり利用されちゃうっていうところがあるんですよね。自分の国で人気が出ない政治家でも日本の悪口を言っていれば、そこそこ人気を取れるという、まあ、もう常套手段とかよく使われる手段なんですよ、これ。もう単純にそうですね、敵を外に敵を向けると、自分の悪口が、自分の悪口を外に向けるとかね、自分が人気ないけれども外のことについて悪く言ったり、敵視したりすると、それに同調する人が出て、人気のない人でもそこそこ人気が出るという、そういうのが、あるので、反日の行動でも言動でもですね、まあ、政治で利用されてきたっていうところがもう過去多々あるんですね。だからこれも、まあ、長引かせてもしょうがないですけれども、先ほどの話と同じように、はい、じゃあもう別にもうこれいいですよとなったらば、ああじゃあ日本には銃口を向けていいんだというふうになっちゃいますね。いろんな国が銃口を向けても文句言わない国なんだと。もうじゃあどんどん領空侵犯もね、もうどんどんやっちゃおうなんていう風になります。ちなみに領空侵犯なんてもう1日に多い時は何回もあるんですよ、マスター。でね、まあ高い戦闘機が、まあ、いろんな三沢基地とかいろんな基地に日本のねところでも配備されてるんですけども、攻撃するためにはね、そんな日本の戦闘機なんかは使いませんけれども、守るためには使うんですよね。で、はい、一応領土、領海、領空があるから、まあ、領海に関しては主に海上保安庁の警備艇とかが、変な船でもね入ってきたらば、ここからもう日本の領海ですよって、で出ていきなさいとか、ダメですよ、入っちゃダメですよ、日本の領海ですよということを海では海上保安庁が主にやっているし、よっぽどの時はね海上自衛隊が出るっていうことになるんですけど、普段はもう海上保安庁がそれをやっていると。あと空に関しては空の保安官というのが別にいるわけじゃないので、それは航空自衛隊が出動するんですね。それを普段から待機させている、もう本当に整備士の方の人件費もひっくるめるとものすごい税金ですよね、これが。もうじゃあ一回発射し、スクランブル発進して、ここはもう日本の領空だよ、出ていきなさいよっていうふうに警告相手にねしなきゃなんないんだけれども、で帰ってきてまたゼロから整備しなきゃなんないから、これを24時間、パイロットの方も含めて待機していなきゃなんないっていうことだけでも、ものすごい金額の税金が使われているんですけれども、やっぱり中国とかロシアからもうしょっちゅう領空侵犯されて、もう1日多い時は何回もスクランブル発射 しているのがもう毎日の話なんですよ。これも日本にいろんなちょっかい出しても、どれぐらいちょっかい出したらば日本は本当に怒るんだろうなっていうことも、もしかしたら測ってるんじゃないかなとさえ思ってしまうんですけれども、それをやっぱり、あ、どうぞどうぞ、もう日本の領空でも領海でもどんどん犯しちゃってください、どんどんどんどんどうぞ、なんていうことが言えるわけないですからね。
はいはい、
もうダメだ出てけって言わないといけないわけですけども、ただもう日本は本当の意味での相手にね、しっかりとした毅然としたあの、まあ、いわゆる警告的なことを行動としてね起こさないでなかなか起こしきれずにいたわけですから、そうなると、まあ、そういうちょっかいをしょっちゅう出されてしまってるんだなというふうに、うん、まあ、あの軍事的な警告というよりはやっぱり日本に変なちょっかい出したらば日本を怒ったらば大変だというふうな国にならなければやっぱりいけないなと、じゃないと本当に気がついたらばもうちょっと沖に行ったらば よその国になっちゃうという話になるから、それはもう恐ろしい話、私たちの子供や孫の代に海で遊んでちょっと流されちゃったらばあの外人さんに連れてかれちゃうよっていうような話を本気でしなきゃなんないような将来になっちゃうから、そんな国にはしちゃいけないなというふうに、まあ、これも見ております。これもまあ大きな問題ですね。ちょっとまあ長くこれも取り上げましたけれども、まあまあ今いろいろ言われていますから、まあ、どういう展開になっていくのかね、まあ、2月3月以降もまだ進展はあると思います。あとね本当いろんな話で、まあ、大騒ぎしているところもありますけれども、あの東京オリンピックに関して、まあ、2億円以上そのコンサルティング料が払われて、一体そのお金がですねどこにどういうふうにどういう目的で回っていったのよというようなこととか、まあ、いろいろ疑惑として取り沙汰されて、いる、まあ、今日現在ですけれども、まあ、もうみんなはっきりしたことも分かんないし、でもなんかおかしいよね、何なのよこれという話がありますけれども、この手の話ってね昔から結構あるんですね。政治や行政の中で、まあ、大体なんとか調査費とか研究に資するなんとかかんとかのお金とかですね、まあ、コンサルティング料みたいなところで、どっかの個人や会社にドカンとお金が払われて、一体それで何なのよというような話が、まあ、日本中で、特に大きなイベントの時にそういうお金が出て一体これ何なんですかという話がしょっちゅう聞いてましたし、あと普段からね、まあ、できもしないような公共事業とかもうどう考えても、まあ、反対運動もあるし、できもしないようなことに対してずっとそれを毎年毎年何とか調査費とかで上げて、金額がね、さほど大きくなかったりするから、意外とスルーされがちなんだけれども、これがもう何十年にもなるとねもう大きな金額になるという、こういったことも私としてはですね今までもいろいろ指摘をしてきたところですけれども、まあ、そんな問題も出てますよということと、あとはまあ少しまた次回になりますけれども、次回ね触れますけれども、勤労統計で、まあ、政府とか厚生労働省とか政府が出している統計で、まあ不正があったんじゃないかという話がですね、この数字おかしいじゃないかということがありました。まあいろいろ信頼を揺るがすような話がいっぱい出てきてますので、また次回以降もですね、少し取り上げていきたいなと思います。マーシャさん今日はありがとうございます。
はい、ありがとうございます。 This program is broadcasting MBS FM TM FM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Kaz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station and Intermedia Japan. あの雲を掴むようなバカな話にかけたプライドも今じゃ肩なし、やらないよりかはいくらかマシと思い込み再び恥をさらした。博打は打たずに進む手が立つ、勝ち取るための手段選ばず、やれば必ず誰かに届くと願い儚くも破れることごとく調子をこくいつものごとく、あいつはきっと超しつこくえぐろうとしてくる今日の傷をつつかれる前に口実をつけては帰りの道で一人振り返る、同じ過ちを何度繰り返す、収まりかけてた熱がぶり返す、目指したところまであと何マイル。